トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。今日は4月2日、令和2年度が始まっています。新しい年度を迎え、県内各市町村では新たな予算や人事配置に基づき、今年度平成2年度の取り組みが始まっています。皆さんお住まいの町は今年度はどう変わるのでしょうか。市町村長の皆さんに伺います。今日はこれまで孫守奨励補助金など独自の政策を展開してきたイメージの強い立山町の船橋貴之町長です。トップインタビュー、いいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は立山町の船橋貴之町長です。立山町では昨年度、地元の店や交通機関で使えるポイントカード、立ポカードを発行しました。カードの大きな役割は、地元のお金は地元で使うという地域循環型経済を目指すことです。その中では町が出した補助金は地元で使ってもらうことも目的の一つです。新年度を迎えての抱負などと合わせ伺いました。
まず新しい年度を迎えて一言いただけますか。
新型コロナウイルスの問題、大変厳しい状況が続いています。立山町は立山町としてできることをしっかりやっていかなきゃいけない。まずは身近におられる方々、本当に困っておられる方々をですね、しっかりと支援をしていくということが大事だろうと思います。と同時に、国の方で公共投資なりのですね、お金が来るならば、次の世代の方々に負担を残さない、やってよかったというものに取り組んでいかなきゃいけないなと思っています。
さて、もうすでに決まっているですね、はい、今年度の政策なんですけれども、はい、まずソフト面、去年創設したタテポカードの活用、これ本格化しますけれども、はい、改めてなぜ作ったかお話しいただけますか。
富山市に近いということもありますが、もともと地元ではですね、買い物をされる方がやっぱ少ないと、古いデータで恐縮なんですけども、7年前のデータでは、全国1700余りの市町村中、立山町はですね、1401位というくらいにですね、お金が出てくる方が多い、はい、なかなかお金が落ちないと。最近ではインターネットの買い物が増えてますから、なおさら地元でお金が落ちない。しかしながらですよ、特に高齢者の方々はインターネットで買い物するっていうことはなかなか厳しいとなってくると、そういった方々もですね、最低限、明日食べるものとか着るものが買えるようなお店はこの町に残ってもらわなきゃ困るということで、このタテポカードを始めました。
去年11月のこの放送でですね、今年度の活用本格化予告されました。その内容が今年度の予算で明らかになりました、
はい、新しいところでですね、例えば新婚ご夫婦の方々が立山町内で家を建てられるということになりますね。そういった方々に立ポポイントを20万円分お渡ししようというふうに考えています。同じように、お子さんが生まれたと、第1子の方々には5000円分の立ポイント、そして第3子が生まれた方には1万円分の立ポイントをお渡ししたいと。若い方々、お母さんたちにもですね、地元のお店を知ってもらいたいという狙いです、
うん、そういうポイントで付与するですね、補助事業が結局9つもあるわけですよね。
まだまだどんどん増やしていきたいなというふうに、思っています。
そのタテポカードですけれども、うん、はい、将来的な展望ありましたら。
今回の授業の中にもう一つありまして、これが夏が近づくとですね、各ご家庭で庭木を伐採しますよね、剪定師っていうんですが、夏頃になると各ゴミステーションにですね、剪定師がこれ山となってるんです。これを富山地区広域圏クリーンセンターに持っていくと1キロあたり約3円がですね、後日立山町に請求されちゃうんですね。そうならば立山町の所有の環境センター、そこにチッパーがあるんですね。細かく砕く機械です。でそこまで持っていただければ1キロあたり3円分の盾ポイントをお渡ししちゃおうと、町からすればですね、同じ3円を払うといってもですね、ゴミステーションから回収するっていう労力が削減されるわけですし、持ってこられる方にとってもですね、3円もらえるし、チップにしたものは土壌改良に使うわけですから土にも還元されると、これからはお金の循環だけじゃなくて環境の循環といいますか、そういったものにもですね、展開できればいいなというふうに思っています。
さて今年度立山グランドデザインをこれ策定することになってますが、
はい、名前はちょっと大げさだったなというふうに、思いました。観光地にあるお店や、看板のデザインの統一化を図るものです。立山駅がありますが、そこは中部山岳国立公園立山に来たんだといったワクワク感というものが欲しいなとかねてから思っていました。また中山間地域、まだ過疎も進んでるんですが、この地域を上等地域と言っております。私たちはここにですね、先月部分開業しましたヘルジアンウッド、そして年内には完成する予定の酒蔵、どちらも熊健吾さんの設計ということでご存知の方も多いと思います。また案内看板も必要になってくるかなと思っています。しかしそれぞれバラバラでは困ると、今のうちにデザインの概念コンセプトをですね、決めておいた方がいいなと思いまして、立山グランドデザインというようなプロジェクトにすることにしました。
どんなデザインができるか一つ期待したいと思います。
はい、
今年度の立山町での立ポカード活用本格化や立山グランドデザインの策定、特に立山グランドデザインは町がアルペンルートへの単なる通過点ではなく、美容と健康のリゾートを目指すヘルジアンウッドなどの大型開発が進む上等地域へ観光客を導き、滞在型観光の推進につながるのではないでしょうか。トップインタビューいいね富山、新しい年度を迎えての立山町について船橋貴之町長に小山健一が聞いています。次はハードの整備なんですが、民間 の、 その大型開発が進む上等地区をですね、上等ヒルズと名付けたいと町長がおっしゃったようなんですけれども、
思わずヒルズって言っちゃったんですが、この地域これからいろんなプロジェクトが動いていくと思いますけれども、できれば自転車、ヒルズですから坂道も多いということでアシスト付き自転車って言いますか、今だったら e バイクって言うんですけども、そういったものを乗ってですね、来てほしいなというふうに思います。東には棚田、西を向けば富山湾を望めたらいいなと思いました。
そこにそのヘルジアンウッドができてですね、はい、これからその町の立山ブランド海外展開戦略拠点施設も、作られます。日本酒の、ね、醸造所もこれできるんですよね。
年末にはできるわけでして、私が浄土ヒルズっていうふうに言うくらいにですね、景色がいいとこなんですよね、富山湾なり棚田を見るのを邪魔するようなですね、はい、雑木をですね伐採する作業を今進めています。
それからサテライトオフィスですか、これ誘致がですねかなり力が入っているような感じがするんですが、
残念ながら少子化が進んでまして、やむなく休校としなければならない、小学校であったりそして保育所であったりがそのままではやっぱ寂しいんですから、ぜひそこに来てですね、誰かに働いてほしいと、特に過疎が進んでいるですね上等地域、そしてこの上段地域というんですけども、越中瀬戸焼のあるですね新瀬戸小学校というのはあるんですね。で先ほど話題になったヘルジアンウッドにつきましては、 近くには日中和の小学校というのもあります。できればそのあたりにですね、東京のちょっとおしゃれな企業がですね、一棟貸しじゃなくてもいいですから、部屋貸しでもいいからですね、立山町で働いてみたいな、借りたいなというふうに来ていただければいいなと思っています。
まあ、なかなか各市町村そのサテライトオフィス力を入れてるんですが、実現できないんですけれども、この4月に実現されますよね。
かねてから誘致活動しておりました、旧谷口小学校に、東京のですね、リングローという会社が進出してくれることになりました。昨年これ TBS 系のガチルマンデーにも出たくらい の急成長 の会社ですから、ただオフィスだけじゃなくて観光客にも来てもらえるようないろんな仕掛けを考えているとおっしゃってました。
それからですね、防災減災対策ですか、災害時に耐えられるしなやかな街づくりも進められます。
昨年ですね、防災行政無線よく聞こえないとですね、多くの方から言われました。よくわからないと。それならスピーカーで流される内容と同じものを玄関先に、ラジオみたいな大きさなんですけれども個別受信機っていうものを置ければいいなと思って、新年度、何台か分のですね、予算を確保したところです。
さて、今年もですね、アルペンルートが今シーズンの開業を迎えますけれども、どういうふうに見てらっしゃいますか。
4月15日がですね、全線開通日ということになっています。年間通じてインバウンドが、3分の1近く、そして全国的に自粛ムードということになっていますから、国内旅行客も少ないとなると、アルペンルート始まって以来の厳しい数字になるだろうなと予想しています。しかしながら、だからこそ今のうちにですね、やれることはあるだろうと。立山駅前のですね、景観整備もできるんじゃないかと。今年度空き家となっていた旅館をですね、改装して、来年度に向けてですけども、観光協会のサテライトオフィスみたいなことができないかとか、もしくは立山黒部アルペンルートっていうのは全国からですね、働きに来ておられますが、そういった方々にですね、立山町で住んでもらえるような居住体験施設といいますか、そういった施設も作ってみたいなと思っています。駐車場も整備しますけども、合わせて桜を植えたいと思っています。しっかりとそういった整備に力を入れたいなと思っています。
そういった準備を進めてですね、一日も早くアルペンルートに、多くのですね、外国人含めた声が戻ってくるといいですね。
そうですね、来年以降は V 字回復ができるように、世界中の薬とか医療に関わる人たちの力を結集して、この問題にですね、対処してほしいなというふうに思っています。
まもなく今シーズンの開業を迎える立山黒部アルペンルートは厳しい状況が予想されますが、立山駅前の景観整備などできることはしっかりやり、新型コロナウイルス収束後の V 字回復につなげたいという立山町のこれからの取り組みに期待です。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。立山町の船橋隆之町長に小山健一が聞いています。今年は3年に一度の布橋環状への年ですね。
はい、今年はですね、9月20日に開催する予定となっています。参加費は2万円もするんですけども、限られた人数なので例年は抽選になっています。ただしですね、抽選をしなくてもいい人がいます。
はい、
立山町にふるさと納税をされた方にはですね、先着20名までですけど、はい、間違いなく布橋環状園に参加できますから、ぜひ立山町のホームページご覧ください。
はい、3年に一度今年の布橋環状園に期待したいと思います。
は
い
は
い、
その頃にはですね、落ち着いてるのかなというふうに、期待をしてるんですけども。
ふるさと納税への返礼として布橋環状園への参加、最初にお話しした
町の独自政策の一つでしょうか。さて、今年度の立山町、船橋町長が城東ヒルズと呼ばれるようにしたいとしている美容と健康のリゾートや酒蔵など民間の大型開発が進み、町も景観整備などを進めようとしている城東地区から目が離せませんね。トップインタビュー、いいね富山。今日は立山町の船橋隆之町長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週4月9日は今年度福祉や環境も重視、そして街が変わる射水市の夏野元市長にその狙いなどを伺います。それではこの辺で。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。